なたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。はい、さあ今日のこの時間はあなたのお口を守りたいというね、3回目なんです。ご出演は倉敷歯科医師会の石井正光先生です。こんにちは、先生。
こんにちは、歯科医師会の石井でございます。よろしくお願いいたします。
いや、初めてお目にかかるのかなと思ったら、えらい遡って10年以上前に結婚式 で、
そうです。
先生の結婚式じゃなくて、
私のではございません。
後輩 の、
そうです、
あの方の、
はいはい、
あ、お客様で行ってらっしゃったというね、はい、ありがとうございます。お久しぶりにお目にかかるわけでございますが、
はい、
こういった形であなたのお口を守りたいっていうので出てきていただいた石井先生なんですが、もう先月はあの大森先生がね、
そうですね、
あの歯の健康ヘアのご紹介だったんですけど、
はいはい、
あの石井先生、大変なあの人、大変な人っていうのが本当にもう大盛況だった
よ、大盛況でございまして、
はいはい、
もう各コーナーですね、
はい、
もう本当にたくさんの人にご来場いただきまして、はい、健康福祉プラザでですね、6月8日に開催をいたしましたけれども、
はい、
延べ2000名を超えるですね、
はい、
大勢の人にあの来ていただきました。
すごいですね、まあ、回は重ねてきてますけれども、
はい、
毎年毎年やっぱり参加人数が増えてるんです
か？そうですね、少なくともで去年よりかはあの増えてたと思いますね。
そうですか、はい、もう先生たちの熱心な、
いえいえ、はい、
取り組みが、
はい、
やっぱりあの実を結んできてるっていうことですよね。
そうですね、
まあ、こういうケアをするっていうことも、
はい、
あの評価されてるんですけれども、
はい、
やっぱり先生たちの熱意っていうのはね、
はい、
並々ならぬものがあって、行けばよかったなっていうのは後の祭りってよく言うんですけど、
そうなんですね、
来年は、
今回ですね、まあ、用事でねちょっと行けなかったとか、
はい、
そんなに面白いんだったら言っときゃよかったとかですね、はい、そういうまあリスナーの方もおられると思うんですけども、はい、大丈夫でございます。
大丈夫ですか？
大丈夫でございます、はい、心配ご無用、
はい、
来年はですね、
はい、
39回、
はい、
歯の健康フェアが6月の7日に、
はい、もう決まってるんですか？
はい、あの予定をしておりますので、
そうですか、
ぜひともですね、
はい、
会場は同じでございます、健康福祉プラザでございますので、
はい、
今年行けなかった方はですね、
はい、
ぜひとも来年6月7日に、来ていただけたらと思います。
よろしくお願いします。各有私たちもちょうどあの6月8日ね、あの生特番がありましたので参加できなかったんですけれども、来年は6月7日ですか？
そうです、
はい、
もうスマコさんも
ぜひ、ね、
お越しをいただけたらと思います
そんな楽しいヘアは体験しないといけないということ で、
そうです、
まあ、来年1年先を、
はい、
はい、ありがとうございます。さあ、それでは石井先生、
はい、
今日のお話に移るわけですが、
はい、今日はですね、
はい、
この時期、歯科検診をですね、まあ、新学年新入学この4月から6月の時期に、
はい、
まあ、我々歯科医がですね、学校にお邪魔して、検診をしているわけですけども、
はい、
そのまあ学校検診のことについて、ちょっとお話をさせていただこうというふうに、はい、思います、
はい、どんなふうな内容になるんでしょうかね、はい、
ですね、この、うん、まあ、今日ちょっとこの、ね、紙を持ってきたんですけども、
はい、
歯科検診が終わってですね、多分もうあの4月から6月の時期ですから、
はい、
ほとんどの学校で終わってると思うんですけどもね、
はい、
こんな紙くれましてですね、歯医者さんに行ってくださいとかね、
はい、
それからまあ異常がなければ、くれなかったりもするわけですけどもね、
いわゆるチェック表みたいな感じで、
そうですね、
はははは、
でこれを見ますとね、
はい、
上の部分にね、COGO というのがあるんですね。
はははは、
COGO、 これ聞かれた方もね、おられるかなと思うんですけどもね、このね、ちょっと COGO についてちょっとご説明したいと思います、
はいはい、
ね、この CO というのはですね、はい、虫歯ではないんですけども、このまま放っておくと、
は
あ、もう歯に穴が開いちゃって、
はあ、
虫歯になる可能性が高いですよというね、
はあ、
まあ、警告なんですね。それから GO、
はい、
これもですね、
はい、
歯肉炎ではないんですけども、はい、歯がちょっと 歯茎がね、
はい、
赤くなってて、
この
まま放っておくと歯肉炎に移行しますよというのが GO なんですね、
はい、
でこの CO と GO は、
はい、
ブラッシングをねしっかりしていただければ、
はい、
元に戻る可能性が非常に高いんですね。
だからこの先生でも学校から、
はい、
そういう まあ、チェック見ていただいたそのチェック表で、
はい、
あのそこは CO、 ここは GO というようなので、
はい、
いただいて帰るわけですか。もしその該当があったら、
そうですね、
はい、
この CO の欄に丸がついてたり、
GO
の欄に丸がついたりするわけですけどね。
はい、
まあ、これはまあ虫歯とか歯肉炎ではないんですね、
はい、
まあ、そこ の、 あの段階に移行する前の段階なので、
それで歯磨きをいいように上手にすれば、
はい、
ちょっと大丈夫かなっていう話なん
ですか。あの元に戻る可能性が非常に高いというのが COGO なんですね。
あ、そうなんですか。
ですから、まあ、ここに丸があったとすると、これはもう、まあ、あのかかりつけの歯医者さんにもちろん見ていただいてもいいんですけども、
はいはい、
ご自分でしっかりメンテナンスさえすれば、
は
あ、元通りに戻るということでですね、はい、まあ、もしもこういう紙をもらわれて、来られた方はですね、うん、まあ、しっかりとまたブラッシングをしていただいて、
うん、
はい、
でもあの先生、歯はもう本当にあの大切ですから、
そう、
やっぱりそういう何かがこうチェック項目を持って帰ったら、
はい、
やっぱり家の保護者の人たちっていうのはちょっと気に留めていただきたいと、
そうですね、
思いますね、
はいはいはい、
やっぱり歯はよくほら芸能人は歯が命って言ってましたけど、
はいはいはい、
芸能人だけではなくて、
芸能人だけで
も、ね、私たちも、
もう一般人の歯が命ですね、
はい、そうですよね、さあそれでは歯並びのお話、はい、伺っていいですか。
はいはい、はい、
もうそこに行っていいんですか。
はい、結構です。
はい、
はいでね、この歯科検診が終わった後にですね、今度はまあその下の欄があるんですけどもね、受診のおすすめということで、はい、まあ、実際に虫歯があったり、歯肉炎があったり、ということになりますと、チェックが入りまして、
はい、
受診をしてくださいという、まあ、受診勧告になるわけですけどもね、
はい、
この欄には、あの歯並び、噛み合わせに問題がありますという項目もあるんですね。
はい、
でここにチェックが入りますと、うん、まあ、本人がご希望されなければですね、
はい、
治療を希望しませんということであれば、まあ、それを保護者のサインを書いて、出されたらいいんですけども、このね、最近やっぱり歯並び非常に関心が高くてですね、お母様方も子どもさんの歯の並びが悪いと、うん、結構早めにですね、受診をされたりというふうなことで、はい、非常に関心の高い、部分かなというふうに思ってるんですけども、
これは石井先生、私たちの子どもの時代とはもう本当に違いますよね、はい、
そうですね、
なんかあの頃に歯並びの話をあんまり聞かなかったかなと、私なんか、
そうです
ね、ちょっと歯がガタガタしてるものからすれば、
ね、ちょっと前ですけどもね、ソロオリンピックって、まあ、だいぶ前になりますけどね、カール・ルイスが装置をつけたままね、走って金メダルを取ったりとかですね、最近だったら芸能人のおぎやはぎの矢作さんとかですね、
ははは
ウエンツ・エイジさんも矯正の装置をつけて、ね、ははテレビに出てましたけど も、
もうそれってもうみんな平気ですよね。それはも
ちろん、ね、そうですね、本当に一昔前に比べても、普通になりつつありますよね。
でやっぱりお母さんたちも歯並びのことは関心が、
そうですね、でね、
ありますわね、もちろんね、
そうですね、でね、このある調査がありましてね、
はい、
歯並びに関してなんですけどもね、
はい、
普段の子どもさんの唇が閉じてるかどうか、はい、まあ口唇閉鎖って言いますけど、
ほうほうほうほう、
唇が閉じてること、
はい、
日常から唇がこうポカーンと開いてること
を
こう見たときにですね、普段からも唇が開いてると、
はい、
口が閉じてないという方がですね、
はい、
全体の 53%、 これはある保育園の園児の調査なんですけども、はい、唇がポカーンと開いてるというふうに答えた保護者が 53%、はい、閉じていると答えた保護者が 47% ということで、半々ですね。だから結構その普段から口がポカーンと開いてる子がかなり多いということですよね。
それは先生、癖ではないんですね。なんか割とこう開いてるっていうのはやっぱり原因があるわけなんですね。
まあ、鼻の通りが悪いという、まあ、原因があったりもするんですけどもね、
うんうんうんうん、
でこの唇がポカーンと開いてることが、
うん、
いわゆる不整光合の発現といいますかね、
うん、
歯並びに影響しているというふうな報告があるんですね。
ほうほう、
だから普段から口をしっかり閉じておくということが、
はい、
その歯並びをそのきれいに保たせる上でね、
はい、
大切だというふうな、まあ、一つの調査でもあるんですけどもね。
あ、そうですか、はい、ほう、 やっぱりタイプ的にあるんですね。
そうですね。で、我々検診ではですね、この不正光合という歯並びをですね、5つのタイプに分けてチェックをしているんですね。
はい、
でまず1つは、いわゆる上顎前凸ですね、
はい、
上顎前凸、上顎前凸、まあ、上顎が前に出てるというふうにこう漢字で書きますけどもね、
うん、
この上顎前凸実は、半数以上は下顎が引っ込んでるタイプが多いんですね、はい、下顎が引っ込んでるタイプも純粋に上顎が出てるタイプもひとまとめにして上顎前凸というんですけども、まあ、いわゆる、まあ、平たく言うと出っ歯というふうに言いますけども、検診では一つそれをチェックをしてます、
はあはあね、それが一つ、
はいはい、それからもう一つは反対光合ですね、はい、受け口、
あーはーはーはー、
下の歯よりも、あ、ごめんなさい、上の歯よりも下の歯が前に出ちゃってる、
うん、アントニオ猪木さん、
そうですね、そうですね
ちょっと今浮かんだ、
はいはいはいはい、これが下顎前凸反対光合ですね、
はーはーはー、
それから、まあ、創生というふうに言いますけども、
はい、
歯並びがガタついてるね、ガタガタ並んでいるというのを、まあ、創生と言いますけども、
はーはーはー、
これが3つ目ですね、
はーはー、
それからもう4つ目として、
うん、
開口といってですね、
はい、
奥歯は噛んでるんだけども前歯が開いちゃってるというね、
うん、
これはまあ指しゃぶりが影響したりなんかするんですけどもね、指しゃぶりが長いこと残ってて、いつもいつも前歯と前歯の間に指が入ってるんで前歯が開いちゃったりもするんですけども、それからね、最後は
影響もあるんですね、
そうですね、
うん、
正中理解、はい、上の右の前歯と左の前歯の歯と歯の間が開いているね、
は
あ、いわゆるまあスキッパと言いますけどもね、
はあはあはあ、
この5つのタイプについてチェックをさせていただいてます、
はあ、そうですか、はい、うーん、でやっぱり先生ね、歯並びがそういうふうに今説明を受けると、ああそうなのか、あそういうのも見るなとか、自分もなんかちょっと そこに当てはまるんじゃないかとかって言われる方もいらっしゃると思うんですが、はいはい、歯並びが悪いとこうどうなるんですか。
まず一番はやっぱり、まあ、皆さん気にされるのは、まあ、審美面ですね、見た目ですね、でそれがまあひいてはそのまあコンプレックスになったりとかですね、
はあは
あ、という方が、まあ、大部分を占めるのかなとは思うんですけどもね、
うん、
はい、それから虫歯とか、歯肉炎ですね、歯周病になりやすいと、
は
あ、私も歯並びの悪いところがちょっと奥の方あるんですけども、
う
ん、やっぱりその並びの悪いとこは食べかすといいますかね、
はあ、
残りやすいですよね。
あ、そうですよね、
まあ、自分でその弱点は分かってますからまあそこはしっかりこう磨くようにはするんですけどもね、
あ、
やっぱりまあ並びが悪いと
どうしても磨き残りになりますわ ね、
はあはあ、残りやすいですよね、
はあはあ、それから
はい、それからですね、
まだありますか、
まあ、スポーツこう、ね、うん、するときなんかにこう接触するようなスポーツ、まあ日本代表ちょっと負けちゃいましたけども、まあ、サッカーなんかでも結構こう接触しますけどもね、
はいはいはい、
やっぱり外傷を受けやすいんですね、顔と、まあ、その体がぶつかった時にはですね、はい、やっぱり
歯並びに関係するんですか。
歯がこうちょっとこう前傾してたりなんかしますとね、やっぱり、はい、その歯をそうですね、打ちやすいということですよね。
はは、そうですか、はい、
それからまあそのしっかり噛めないこともあるということで、咀嚼力の低下も言われてますよね。
噛み合わせね、
それからあと発音障害ですね、ちょっと言葉が喋りにくかったりですね、あと P とか B とか M とかこう二進音って言いますけど、上唇と下唇をこうくっつけて発音するようなその発音はですね、
はい、
いわゆる上顎前凸の方はちょっとこう、苦手かなと言いますかね、
やっぱり歯並びが悪いといろいろなことが起こってくるんですね。
そうですね、
なるほどね。なんか今はそういうのを発見すると言いましょうか、まあ、分かってたんだけどなかなか歯医者さんに行けないといういろいろなばらつきはあると思うんですけれども、それを改善できるっていうのが、
はい、
今も歯医者さんで、
そうですね、まずは
どうなんですか、
まあ、かかりつけの歯医者さんが、
はい、
にご相談をいただいて、
はいはい、
まあ、ご相談されてみたらどうかなと思いますけどもね。
だからもう いい方向にいいお話になる時っていうのはもうやっぱりあるわけでしょ、先生とお話 相談に行くと。
そうですね、あのまあ一度相談されてみて、あのまあその治療の時期であるとかですね、
ははははは、
まあ、今の時期はまだいいですよとかね、もうちょっと経ってからしましょうとかいうこともありますので、
ね、年齢にもよるんですね。
そうですよね。それからも子どもさんの場合には、あのまだ乳歯と永久歯とがこう一緒にあったりなんかしますから、
はい、
またこの辺がちょっと生え揃ってからやりましょうとかですね、はい、そういうこともあると思いますので、はい、またその辺のタイミングはね、あのよくご相談をしていただけたらと思いますけどもね、
だから必ずしも早い方がいいんだっていうようなんではないんですね、やっぱりその時期があるんですね、
はいはい、タイミングですね、
タイミングがあるんですね、はいはい、分かりました、ありがとうございます、今日は歯並びのお話でございました。もうとっても参考になるんですが、次々とあの歯医者さんが先生が来て教えてくださるんで、月にまあ1回ではありますけれども、とってもあの勉強になって楽しみなんですが、今日は倉敷歯科医師会の石井正光先生でした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
また来月は他の先生が、は
い、あの外傷について、
あ、そうですか、
柴崎先生が来られ
るので、そうですか、
はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
楽しみにお待ちしております。あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。